今朝の箇所に入る前に、この3章の前半のところを少し振り返ってまいります。今からおよそ2000年前、洗礼者ヨハネと言われる人がイスラエルのヨルダン川のほとりに現れました。ヨハネはそこでこんなことを語りました。マムシの末たち、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火の中に投げ込まれます。人々はわざわざこのヨハネの言葉を聞きに遠くからやってきたわけですけれども、苦労してやってきた人たちに対して非常に厳しい言葉を語りました。もし今の時代に教会へ来た人たちに対してこんな言葉を私が語ったら、おそらく次の週には誰も来なくなるのではないかというくらい、厳しい言葉であります。しかしこのヨハネの言葉を聞いた人たち、確かに中にはそんな言葉は聞きたくないと言って、去った人たちもいるかもしれませんけれども、むしろこのヨハネに吸い寄せられるように、ますますヨハネに対して大きな期待を寄せるように人々はなってまいりました。で、15節に彼らの期待のことが書かれております。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていた。なぜ民衆はこの時救い主を待ち望んでいたのかということになります。前回も申し上げましたが、当時イスラエルはローマ帝国の支配下にありました。自分の国ではありました。一応イスラエルという名前はついております。しかし実際現実はどうか、自分の国ではない外国のローマである、そのローマのために税金を自分たちが納めなければならない、そういう屈辱を味わっておりました。また主だった町々にはローマ軍が駐留し、またそこの兵士たちは横柄な態度でイスラエルの人たちに臨んできました。自分の国であるのに外国のローマ兵の顔色を伺いながら自分たちは生活しなければなりません。そもそもイスラエルというのは自分たちの先祖であるアブラハムを通して与えられた約束の地のはずでした。かつて神様はアブラハムに語りました。ここは乳と蜜の流れる素晴らしい約束の地である、神の恵みの地であると言われたのです。ところが現実はそんなとこからほど遠い状態であります。神様の約束は一体どうなったんだろうか、神様はこの国をお救いにならないのだろうか、いやそんなことはない、旧約聖書の中で何度も預言者を通して神様はこのイスラエルに救い主を送ってくださると語ってくださっていた。だから人々はこの救い主を待ち望んでいくという思いに走ってまいりました。心の中には不満が鬱積しております。だからその不満が高まれば高まるほど救い主を送ってほしいと人々は望んでいきます。そんな中でヨハネが現れたのです。確かにヨハネは厳しい言葉を語りました。ちょっとこんな言葉は聞きたくないと思ったかもしれませんが、しかしよく耳を澄まして聞きますと、ヨハネは真っ当なことを言っていたのです。間違ったことを見れば、間違ったことを聞けば、相手が誰であろうとヨハネは手加減いたしませんでした。相手がたとえ政治的な権力者であろうが、高い地位につくものであろうが、 容赦なくその間違いを指摘いたしました。まあ、私たちも最近というんでしょうか、ニュースとか新聞とか週刊誌とかいろんなことを見ていますと、いつもというんでしょうか、まあ、時々というよりももうちょっと頻度が高いと思いますが、しばしば政治家のスキャンダルということが報道されています。で、私たちはそれに対して非常に敏感に反応いたします。まあ、最近もそういうことが報道されているようであります。まあ、それで、大臣を辞めるとか首相を辞めるとか、そういうことが起きかねないことが、そういうことが起きます、あります。で、今日の箇所にも、国主ヘロデのことが出てまいります。まあ、この国主ヘロデというのは、このイスラエルの、まあ、政治的なリーダーであります。で、彼はもともと自分の兄弟の妻であったヘロデアを、まあ、強引にというんでしょうか、自分の妻にしておりました。まあ、今の私たちの言葉で言えば二重結婚ということになります。で、このヘロデアの元の旦那さんは生きているんですね。まあ、死んで、いたということであるならばもちろんそれはいいんですけれども、旦那さんが生きているのもかかわらずヘロデアを強引に自分の妻にしました。で、調べますとこのヘロデという人は、生涯10人の奥さんをもらったということがあったんだそうですけれども、まあ、どれほど、まあ、そうなりますと、その家庭事情ということもかなり複雑であったと思われます。聖書ではもちろん二重結婚は禁止されております。で、このヘロデはユダヤ人でありますから当然聖書のことを知らないはずはない。立法に反しているということは承知でやっております。承知していながらやるの、まあ、これは確信犯と言いますけれどもかなり悪質であります。で、2000年前の人々、そして今の私たちも同じですけれども、こういう高い地位にある人たち、あるいは政治的な指導者の、やっぱり生活態度というものに対して私たちは高い期待をいたしかけます。道徳的にも非常に素晴らしい生活を送るべきだと私たちはそういうふうに求めます。もし指導者がその例えば立法を守らない、法律に違反しているということであるならばどうなっていくのか。もう当然人々の国のそこに住んでいるその下の人々も心は荒れていくわけであります。このイスラエルの人たち、ヘロデのやっていることを見てみんな心配いたしました。自分たちの国の王様が、指導者がこんな生活をしている、なんということだ、それも平気で堂々とやっている、この国は一体どうなるんだろうか、こんな指導者が自分の国を支配している、一体どうなるのかと皆さん不安になりました。何とかしなければともちろん人々は思いましたが、しかしこのヘロデの力というのはやっぱりすごかったわけであります。まあ、ヘロデはこのローマ帝国の守りの下にありまして、ローマ帝国の顔色をうかがいながら自分の国を治めております。もし自分の国のイスラエルの中でいろんな問題が起きれば、ローマ帝国から叱られるわけですね。ですから非常にこう厳しい支配をしていったとも言われています。国中にスパイを送り込んでいろんなものを見張らせております。ですからもしヘロデに対して、批判的なことを言うようなものがいるならば徹底的に弾圧されたはずであります。だから誰も言えないんです。そんな時にヨハネが現れて堂々とあなたは間違っていますとヘロデに向かって言い放ちました。もうそれは人々が言いたくて言いたくてでも言えなかったことをヨハネが言ってくれた、もう胸がすく思いということでしょうか。つっかえていたものがヒュッとこう下に降りて、ああやっと誰か言ってくれた、そういう思いになりました。 そういうヨハネを見たときに、このヨハネこそもしかして救い主ではないのかと、このヨハネに期待をかけてまいります。そういう噂が国中に広まってまいりました。この洗礼者ヨハネが使わされてきた目的、それはすでにイザヤ書の中で説明されておりました。イザヤ書の言葉がこの3章の4節以降に引用されておりますけれども、そこの4節のところをちょっとお読みいたします。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。この荒野で叫ぶ者の声というのが、この洗礼者ヨハネのことを指しておりまして、このヨハネは主の道を用意するのだ、主の通られる道をまっすぐにするのだとイザヤは予言いたしました。やがてこのヨハネの後に来てくださるイエス様の歩む道をヨハネは示すためやってきたのだ、使わされてきた。そうしますと、今民衆の間ではこのヨハネがキリストではないかと噂しておりますけれども、これはヨハネにとっては実は本意ではなく不本意であります。そんなことを言われては困るわけですね。ですのでヨハネはきちんとこの人々の期待、そういうヨハネがキリストではないかという期待が実は間違っているのだ、そして誰が本当に待ち望むべき方であるのかということを説明してまいります。それが16節であります。16節を読みいたします。ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。でヨハネは自分が何をしているのか、そしてやがて来られる方がどのような方で、その方はどのようなことをするのかということを、自分とやがて来られる方というこの2つのことを、語っております。でヨハネはヨルダン川にのほとりに人々を招きまして、で人々が罪を告白いたしました。そしてその告白したことに応じて、ヨハネは水でバプテスマを授けておりました。でそれは、何も勝手にヨハネが自分で考え出した方法ということではありません。すでに旧約の中に書かれていたことであります。汚れたものは水で罪の体を清めなさい、そして清くならなければならないと、律法に書かれておりました。罪というものは目には見えません。目には見えないけれども、律法の言葉によれば水で洗って清めなさいというんですね。ここだけ見ますと不思議なことに思うかもしれませんけれども、実は私たち、日本人であるならば、こういう言葉を知っていると思います。日本語にはこういう言葉があるんですね。いくつかこれに関係する言葉がありますが、例えば手を汚すという言葉があります。手を汚す、それは泥遊びをして手を汚したという意味ではありません。手を汚すというのは、例えば人に隠れて、あるいは人に言えないことって言うんでしょうか、あるいは法律に違反するようなことや、この世間の常識からは認められ道徳的にも反するような行為をすることを言うんですね。手を汚す、例えば、盗みをするとか、人を殺めるとか、そういうこと、極端に言えばそういうことを言います。 つまり悪いことをするということが手が汚れるという感覚に結びついています。でもう一つ、今度は今手のことを言いますが、今度はもう一つ日本語にありまして、それは足を洗うという言葉があります。足を洗う、でこれはちょっと微妙な言葉にありまして、いい言葉でもあるんですね。どういうことかというと、長年例えば頑張ってやってきた仕事から引退する、リタイアする、まあ、そういう意味でも使うんですけれども、しかし一方悪い意味もありまして、これもあまり人に言えない汚い仕事をずっと続けてきたけれども、それをやめて真っ当な正しい職業に就くということも意味いたします。でやはり外国の方はどういう感覚か私分かりませんけれども、少なくとも日本人の感覚の中に、罪を犯せばあるいは悪いことをすれば手や足が汚れるという感覚があるんです。聖書も同じなんですね。目には見えないけれども罪を犯すことによって体が汚れていくという、そういう感覚を教えています。そして目には見えないけれども、もしあなたが罪を犯したのならば、あなたは水で洗って体を清めなさいと言われる。まあ日本ではもうちょっと霊的な世界のことに触れますと、例えばお葬式から帰って、玄関から入るときにただでは入れないんですね。まあ札幌でやるかどうか分かりませんけれども、少なくともちょっと古い習慣のあるところに行きますと、玄関に入る前に塩をこう体に振りかけて、それから入るという習慣があります。それは死というものに触れた、葬儀という世界で死というものに触れたことによって身が汚れているという感覚がある。だから塩を振ることによってその汚れを振り払う、清めるという習慣があります。聖書の場合は水で体を洗いなさいと言われました。だからヨハネは水でバプテスマを授けます。しかしどうでしょうか。水で体を洗ったからといって罪が本当に清められるでしょうか。もし水で完全にその罪が清められるというのであるならば、誰も悩まないですね。私たちは先週1週間振り返りました。いろんなことをやってきた、ああいう罪を犯した、こういう罪も繰り返してしまったという思いがどこかにあります。そうか、自分は汚れたんだから、罪を犯したんだから、今日シャワーで体を洗いましょう、それで済むなら誰も悩まないんですね。たとえ水で体を洗っても罪の意識は残ります。いや、正直な方であればあるほど自分がやってしまった罪を思い起こして苦しみます。たとえ水で体を洗ったとしても、この罪は清められていないという自分に気がつきます。それなのになぜヨハネは水でバプテスマを授けるのでしょうか。まあ、聖書に書かれているからと言ったとして、それでは問題は解決しなかったんです。ヨハネがなぜ水でバプテスマを授けるのか、理由はただ一つです。先ほども申し上げましたが、ヨハネはこれからこの後に使わされてまいりますイエス・キリスト救い主を指し示すために、イエス様が通られる道をまっすぐにするために使わされてまいりました。自分よりもさらに力のある方がおいでになるんだとヨハネは伝えました。ヨハネは人々、この救い主イエス様に導くために今このようなことをしているのです。あなた方は旧約聖書の中で水で体を洗いなさい、そうやって罪の体を清めなさいと言われていますが、 本当にそれで清くなるんです。いや、あなた方の心の中にこの罪はどうしても消えないのだという思いがますます募ったのではないか。だから私たちはこの水によるバプテスマからもっと優れた方によるバプテスマを受けなければならないのだ。その方こそ私たちのこの罪を完全に清めてくださるお方なのだ。その方は聖霊と火とのバプテスマをお授けになりますとヨハネは言いました。水ではない、聖霊と火とのバプテスマがあなた方には必要だ。さて、問題はこれであります。聖霊と火とのバプテスマとは一体何を指すのか。まあヨハネは17節でちょっと具体的にこの聖霊と火とのバプテスマのことを説明しております。17節をお読みいたします。また手に身をもって脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。さて、この17節を読みまして皆さんはどれほど理解できたでしょうか。まず見慣れないっていうんでしょうか、聞き慣れない言葉が使われているんですね。言葉自体がまず難しい。それからこれは、まあ、私たち都会に住んでいる者にとってはあまり馴染みのない風景であります。まあ、今の時代ですね、おそらくこの言葉を農家をやっている方に言ったとしてもこれが一体何かなと思うくらい、ちょっと今の時代からは外れてしまった風景であるかもしれません。そしてもう一つなかなか理解できない理由があります。一体これでそのやがて来られるイエス様が何をしようとされているんでしょうか。実際何のことなんだろうか。そういうところでもまた分からなくなります。まあ、一つ一つ見てまいりますが、ここで分からないことは、それは17節にある、手に身を持ってとありますね。さあ、この身っていうことはですね、普段はこの言葉使わないですね。私もほとんどというか全く使わない、辞書で調べてこのことか初めて分かる言葉ですね。で最近は本の活字の辞書を引くよりも、ネットで調べるとすぐ写真付きで説明がついておりました。なんだこのことか、その写真を見て、実は私も使ったことがあるということが分かったんですね。私は農家の生まれ でありまして、小さな時に家の手伝いをさせられまして、その時にこの実というものを持って、自分も手伝ったということを思い出しました。どういうものか、口で言うとですね、ちょっとまどろっこしいがありますが、実物を見た方が本当に早いんです。あ、これかという思うんですが、今だったら多分博物館に飾っているようなものでしょうね。竹で編んだザルのようですけども、ザルというのは丸い器を指しますが、ザルではなくてこうちょっと平らなものですね。ちりとりの形を思い起こしていただきたいんですが、ちりとりというのはちょっと平らですね。それをもっと大きくして、これぐらいの大きさにしたものです。で、底が浅いですね。こういう平らで、ちょっと湾曲して丸くなっていますけれども、これぐらいの大きさの竹で編んだちりとり状の形をしております。でその中に、例えば今だったら麦ですね、収穫して、脱穀っていう畑から麦を買ってきますと、こうやって、茎にこう長くなってですね、そして先に、実のこの、麦の実がこうなっております。で脱穀っていうのはまずその茎から実の部分だけ、先っぽの部分だけを取りまして、そして、殻とその殻の中にあるその麦の本当の食べる部分ですね、それと分けなくちゃいけないんです。その時どうやって分けるかと言いますと、 この脱穀場というところで分けますが、この脱穀場というのはどこにあるかと言いますと、当時イスラエルでは、風通しの良いところにあるんですね。風通しがいい。なぜ風通しがいい、風が吹くところがいいかというと、その実というところに、実にというこのちりとり状のものに、その脱穀したものを入れまして、こうちょっとこう振り上げるんですね。ポンと振り上げます。そしてそこに風が吹きますので、軽いものは飛ばされて、その食べる部分の麦の竹が下に落ちてまいります。でそれを何度も繰り返しますと、徐々に徐々にいらない部分が飛ばされて、食べる麦のところだけが残る。そうやって選んでいくんです。これがその、脱穀場の風景であります。そして最後に残った麦は蔵に収めまして、飛ばされて、傍らに積まれましたもみ殻は、これはもういらないからということで火をつけて焼いていきます。当時の人たち、この、ヨハネが語ったこの17節の言葉は、もう自分たちがいつもやっていることでしたから、すぐに理解できました。さて、では、今この農作業のことが少し理解できたとして、じゃあ一体これは何を言いたいか。ヨハネが言いたいことは2つであります。1つ目は、このヨハネの後に、来られる力のある方は私たちを清めてくださると言っております。脱穀場をことごとく清めと書いてあります。じゃあどうやって清めるのか、ヨハネは言いました。それは聖霊によって清めるのだと言いました。その聖霊という方はどのようにして使わされていくのか、ちょっと聖書を開いていただきたいんですが、今日は週報には抜きが気いたしませんでしたので、一箇所開いていただきます。ヨハネの福音書の16章7節。ヨハネの福音書の16章7節、ヨハネの福音書の16章7節、そこを読みいたします。これはイエス様が語った言葉ですが、しかし私は真実を言います、私が去って行くことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去って行かなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。でここで助け主という言葉がありますが、これが聖霊のことを指します。イエス様が去って行くことによって、やがてその後に助け主、聖霊である方が使わされてくるのだとイエス様は約束してくださいました。この去って行かなければと書いてあります。去って行くという言葉、これはイエス様が十字架で死んでくださることを指します。イエス様が十字架で死んでくださったことによって、私たちのところにこの聖霊が使わされてまいりました。私たちはこのイエス様の十字架によって罪を清くしていただくことができます。そしてその印として私たちは今聖霊をいただいております。この聖霊という方が実は難しいですね。というのは皆さんも実感されていると思うんですが、今私は皆さんは聖霊をいただいていますと言いましたが、さて実感があるでしょうか。私は今聖霊をいただいていますという確かな感覚があるでしょうか。あるという方も中にいるかもしれません。そういう方は幸いでなかったかもしれませんけれども、しかしお話を伺いますと、多くの方は私が聖霊をいただいているんですか、 その実感がない、その感覚がない、私には本当にいただいているのかどうか、むしろわからない、不安だという方がたくさんおります。清くされたものは、罪許されたものは聖霊をいただいていると聖書にあるのに、私にはその聖霊をいただいている感覚がない。もしかすると私は本当に清くされたのだろうか、私の罪は本当に許されたのだろうかと、そこで悩む方もいるかもしれません。安心していただきたいですね。それは別に異常な悩みではありません。ごく普通の悩みであって、実は聖霊という方は、これはある方にも申し上げましたが、非常に恥ずかしがり屋さんですね。つまり目立たないんです。目につくような働きをすることはほとんどありません。まあ時にはあるかもしれませんが、ほとんどありません。この方が私たちのうちに働いておられ、住んでくださっているということは、実は後から分かるんですね。振り返って後から分かります。だから結果を見て、あ、実はこういうことも起きたけど、よくよく見たら、あ、それここに聖霊の働きがあったんだなと後で分かることがたくさんあります。まあ、具体的に例えば一つだけ例を挙げましょう。皆さんは今聖霊に満たされているとか、聖霊が私を包んでくださっているとかという、そういう具体的な経験はない、体験とか感覚はないかもしれませんが、じゃあ皆さん、今朝なぜ礼拝に来られたのでしょうか。義務だからですか。それは救われた者のクリスチャンの義務ですから、だから私は来ましたと言うかもしれません。でも義務であるなら、毎週毎週1年、まあ時にはちょっと体調悪くて休むこともあるかもしれませんが、とにかく義務だから続けられるっていうことはなかなか難しいと思います。それも何年もといったら、それはもう大変な苦労であります。ただ義務だけで来てますというだけなら続くはずはありません。あるいはもっと何て言うんですか、距離を置いた言い方でしますと、暇つぶしに来るという方もいらっしゃいます。まあ口では言えますね。じゃあそういう方は他に面白いことがあるならば、そっちに行くはずですね。そっちが面白いや。そうやってもう礼拝に来ることはないはずです。でも皆さんは毎週ほとんど欠かさず礼拝にやってまいります。私はいつもここの前のところに礼拝が始まる前に座って思うんですけども、本当に不思議だなと思います。なんか牧師がこんなこと言うのはおかしいかもしれません。みんながやってくる礼拝の時間に合わせて皆さんがやってくるって実に不思議なんですね。私には奇跡のようにしか思えないです。毎週毎週、別に私が来てください、来ないと困りますって言ってるわけではないんですね。それなのに皆さんが来てください。実はこれこそが聖霊の御業であると私は信じております。皆さんにはそんな実感はなくても、で誰から強制されるわけでもない、自分自ら進んで今日来たいと思っていく。それは本当に不思議な感覚であります。いやもちろん心の中で、いや今日天気いいから あっち行きたいなと思ったかもしれないけれども、それでもやってきた。まあ、念のために誤解のないように申し添えます。礼拝にじゃあ来なかった人たちはどうなる？それは聖霊が働いていないということですか？そういう疑問も一方に起こるはずですので、そのことについても触れておきます。事情があって、あるいはさまざまな試練にあって礼拝に来られない方もたくさんおります。来られないからその方は聖霊は働いていないということではありません。十分に働いてくださって、だから今来たから明日来ないからという、その本当にこう近視眼的に 数週間だけ数ヶ月のことだけ見て、その人はどうなんだと、そんなことを見る必要はございません。長い目で見ていけばいいんです。ですから、もしか、今日牧師が礼拝に行くのは聖霊の働きによるものだ、だから私は聖霊に逆らっちゃいけない、来週も行かなくちゃと 思う必要はないんですね。疲れたら休めばいい、事情があったら休むしかない、もう教会ちょっと行きたくないなと思えばそれでいいじゃないか、まあ、そんなこと私が言っていいかもどうかなんですけども、あんまり無理する必要はないことですね。安心して、皆さんこれから礼拝を休むことがあるかと思うんですけど、安心して休んでいただきたいと思いますね。でも日本人というのは本当に何て言うんでしょうね、私もそうですけど、そうは言いながら今日礼拝なのに風邪ひいて休んだっていうことが、まあ、何年に何回か、1回ぐらいあるんですけども、そういう時ってどうも落ち着いて寝てられないというのがありますね。それはまた別の問題でありますけれども、私たちは主こそ私たちの救い主である、私は本当に罪を犯したものですというのであるなら、その時必ずそして確実に聖霊をいただいておりますので、安心していただきたいと思います。それがまずヨハネが言おうとした一つ目のことでありました。さて二つ目のこと、これを最後に触れてまいります。ヨハネは二つ目のこととして、この方は火でこの殻を焼き尽くしてしまうと言いました。これは何のことか、実はこれは、もう一度イエス様が来られる時のことを示しております。2000年前イエス様は一度私たちのところに来られて、十字架についてくださって、そして私たちに聖霊を送ってくださいましたが、この方はもう一度私たちのところに来られて、でそれはこの世界を裁くために来られ、今度来るときは裁くために来られると言われております。でこの裁くという言葉を聞くと、私たちはもうちょっと緊張してしまいます。で特に殻を消えない火で焼き尽くされますというふうにいたします、書かれております。そして、麦は大切に蔵に収められ、で残ったいらない殻はもう火で全部焼いてしまうんだという言葉ですから、これを聞きますとやっぱり不安になりますね。私はどっちなんだろう、蔵に収められるその麦の実の方だろうか、それとも私はもういらない、あなたなど役に立たないと言われてしまって火で焼かれる方なのだろうかと、まあ、これもやっぱり不安を覚えるところであります。でこれについて私はいつも言っているんですけども、でもそれでもなお不安を覚える方がおりますので、今日も繰り返します。神様は一体どういうお方なんだろうか。で私たちはこの火で焼き尽くすという言葉に目が止まって、そこにもう心が止まってしまいますので、神様という方がはもしかして私たちのことをずっと監視していて、ちょっとでもお前は役に立たないやつだと分かれば、ダメだお前はもうすぐにあなたを火に投げ込みましょうと、そのように狙っている方なんだろうか。もし本当に神様が私たちのことをまるで警察のようにお前を役に立たずかと言われて、もし本当に役立たずだと分かるならば、とっくの昔に私たちは火に投げ込まれています。焼かれて滅ぼされてもうおしまいになっていたはずでした。でもどうですか、私たちはまだ焼かれておりません。もし神様が私たちを火で焼くことばかり考えておられるというのならば、なぜ神様の一人子であるイエス様が私たちのところに使わされてきたのですか。どうしてその神の子である方が 私たちの罪の身代わりとなって十字架で死ななければならなかったのです。そしてわざわざその方が私たちに助け主、聖霊を送らなければと願わなければならなかったのか。何よりも、なぜこの裁きの日は先延ばしにされているのですか。理由はやっぱりただ一つ。神様、私たちを滅ぼそうと思っていないんです。願っていないんです。望んでいないんです。滅ぼそうと願うのではなくて、むしろ逆に、神様は私たちを救いたいと願っているんです。イエス様は天の御国について例え話で説明されました。その天の御国というのは王の宴会のようなものなんだ。そこには良い人でも悪い人でもとにかく詰め込まれる、詰め込むだけ詰め込む、入るだけ入れてしまえというようなところなんだと教えてくださいました。お前は役に立たないから火で焼いてしまうと、私たちはそのような神様であるんじゃないかと不安に思う必要はありません。私たちは全員役立たず、罪を犯した時点からもう役立たずになっているんです。それでも私たちは心の中で思います。私に比べればあの人はもっと役に立っている、この人もすごい役に立っている、神様、私は何の役にも立たない、むしろ神様の足を引っ張っているようなものではないかと自分を悲しむ方がいるかもしれません。何度も言います、何度も繰り返します。人と比べる必要はない。私たちの目にはあの人は役に立つように見えるかもしれませんけど、神様の目からそんなのはちっぽけなことなんです。私たちの信仰は行いによって救われるのではないということです。神様は私たちの行いで役に立つとか役に立たないとかということで、お前は蔵に納める、お前は火で焼くと決める方ではない。じゃあ誰がこの麦として大切に蔵に納められていくのか、誰が救われていくのか、私たちは心の中で思っていました。私はふさわしくない、むしろあの人の方が役に立って、私など何の役にも立たない、私など火に焼かれるものかもしれないと思っていたでしょう。私は本当に人に言えないような罪深いことをやってきた人間なんですと自分を責める方もいらっしゃるかもしれません。神様、どのような方でしょうか。神様は心の中で本当に人にも言えないくらいに悩んで悲しんでいる方を見逃す方なんでしょうか。そのような方を見捨てておく、そのようなお方なんでしょうか。天の御国は誰のものなんだ。ヨハネから水でバプテスマを受けたとき、私たちはこの水によっては清くなれない、それほどの罪を抱えていると私たちは自覚いたします。そのように、私はふさわしくない、私はもしかして火で焼かれるかもしれないと嘆く者をこそ主は顧みてください。私は罪を犯してきました。 私は罪深い人間です。どんなに悔い改めて、どんなにもうそんなことは繰り返してはダメだと決心したとしても繰り返してしまう、逃れることができない。そういうものを抱えて私たちは苦しんでいるんです。主はそのような私たちを顧みてくださるんです。決して私たちを火で焼き尽くそうとされる方ではない。私たちのうちには聖霊が与えられて、あなたはもうこの天の御国に入ることができるのだからと、すでにその約束を私たちに与えてくださっていて、それは決して取り去られることはありません。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝ヨハネの語った言葉が心に引っかかってしまいました。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますという言葉がどうしても自分の中で疑問に残ってしまいます。もしかして自分はこの役に立たない殻なのではないか、火で焼かれてしまうようなそんな役立たずではないのか、いやそんなことにならないように自分はもっと神様の役に立たなければならないのではないか、そんなプレッシャーをかけてしまいそうに思いました。でも私たちは何かをするから神様に喜ばれて救われるとか、何かをしないからダメだお前はと言われるような、そんな神様を救い主として信じていたのか。どんなに頑張っても私たちは所詮罪人であります。役に立たないものでありました。いやあなたの足を引っ張るどころか、あなたの栄光を汚してそれで満足して生きていてきたようなものであります。主よ、そのような私たちのためにあなたご自身が私たちのために命を捨ててくださるほどに私たちを愛し、私たちを救おうとされているのですから、私たちはそこに今朝目を留めていきたいと思います。ふさわしくない、私は罪深いものだ、私は本当に神様に役に立たないものだと思うものこそあなたは慈しみ愛してください、恵みを施してください、そしてこのようにその聖霊を送ってくださって、あなたは天の御国の約束から絶対に漏れることはないと約束してくださることを感謝いたします。なお今一人一人心の中にさまざまな思いがあって、自分を責めたり悲しんだり、また本当に神様は私を救うことはできないと嘆く方もいるかもしれませんが、主よ、そのような方々こそ顧みてくださり、あなたが励ましてくださいますように。あなたの救いが本当に、罪を悲しむ者に、すべてのものに注がれているということを私たちは覚えて、あなたの御名を崇めます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。